い、じゃあ、ひがも引いていいよ。
はい、やった、引くよ。
いいよ。
よーし、何が出るかな、うん、よいしょ。マンキー。
マンキー、イェーイ。
もう一回行くよ。
もう一回いいよ。
よいしょ。パン。
オウムちゃんだ、かわいい。
ここでやめ。
やめんの、はい、早くない？
こうや
る。じゃあ、私行くね。
はい。
バン、モンキー、モンキーコリゲット。
悲しい。
やった、モード行くよ。はい、バン、
バン、
あ、
ペンギン、
ペンギンちゃんかわいい、やった、いっぱいフレンズが詰まってくるよ、
い
くよ、バン、ライオン、ライオンゲット、やった、楽しい、モンキーいくよ、
モンキー行かないで、
モンキー、イエーイ、モンキーゲット、
やった、
我慢なんにもない、
悲しい、
ボードゲーム楽しい、ホラボド
150回目、
やったー、
楽
し
い、やー、楽しい、嬉しい、
はい、始まりました、ホラボド、なんと今回第150回記念スペシャル、よっ、150、150来ましたよ、150回記念、いつもね、はい、10回ごとの切り板でボードゲーム元アイドル、うん、伊達あずみさんに出ていただいておりましたが、なんと今回は伊達あずみを凌駕するとんでもないゲスト、うん、スーパーゲストにですね、この第150回出ていただこうと、どんな可愛い女の子が待っているのかね。じゃあまず自己紹介をお願いいたします。どうぞ。
安田ひとしでーす。
かわいい、
かわいい。
安田ひとしさんが今回のメインゲストでございます。そして今回アシスタントではあるんですけれども、はい、はい、別のポッドキャストから出ていただきます。
はい、イカとリニョイのいかがらしいラジオというポッドキャストやってます、イカと申します、よろしくお願いします。
よかった、もうい
やー、もう何も喋れてないと思う。
あれ、なんか緊張してません？
するって。
なんでですか？
グループ SNE の、はい、会社さんに中に入れてるってだけで。
そうです、今回なんと今ちょうどここはですね、新神戸駅からほど近いグループ SNE の社屋にお邪魔しまして、
はい、
殴り込みできました。
よう来よったな、お前。
やばい、帰れるかしら。
やばい、どこどこどこ
どこどこって何が行われてるか、ラジオだから分かんないから。
まあ
そんな中、はい、まあ来させていただいたんですけれども、今回ですね、まあ、メインゲストとして、まあ、いつも、まあ、安田社長にはたびたび出てもらってはいるんですけれども、
酔っ払ってよう出とる
ね。そう、もういっぱいいっぱい引っ掛けてベロベロでね。
それか向こうのね、遠征でね、
ああそうそうそう、
もみさんとか
言って、ドイツでもね、本当にお話しさせていただいて、あの時は心をね、和みましたよ。すごい、もういやいや、
ホッとするよね。
だいぶホッとしましたけど、まあ、そんなお世話になっている安田社長に失礼ながらな質問をたくさんぶつけてやろうという回で、
どんどん
なんて懐の厚い感じ。そしてまあ私自身はもう先に言っちゃいますけど、はい、やっぱりその TRPG とかグループ SNE さんの、はい、そのまあ歴史に関しては、まあどうしても知見が狭いところがあるんですよ。
普通知らないよ。
いや
普通の人はロードスト戦記は聞いたことあるけど、誰作った
の。いや、今頃リスナーはもう憤慨してますよ。なんで知らへんねんみたいな訴えになってますよ。
あ、そっか。
それをサポートするべく、はいはいはい、イカラジのイカさんが、
あ、なるほど、
まあ一応ね、あ
のさっきからね、緊張した顔してた、分かってんの。
いや、
ここへ来た人、もうファンの人はもう来たらもう緊張して、は
い、
でモミさんみたいな方は、あ、ここ SNE、 あ、そうとか、
さっきからね、はい、こうキョロキョロし続けてるわけですよ、僕も。
なんで、
いやゲームが、ね、すごい、
こう目が、視線がね、
置いてあるのと、またね、はい、あの僕の好きなトラベラーとか、
あ、これは昔の古典画像と並んでるところなんで、
あのルーンクエストとかそういう、
あのこの場所によって微妙に世界地図が違うんだけど、
でね、あのコールオブクトゥルフ、あのクトゥルフの呼び声のちゃんとした古いやつとか、そういうの置いてあるってだけですごいなって
。知らん、場所が決まるのは古いやつ。
知らんもん。
上が新しいというか、そのエッセンとかああいうやつをすぐ出し入れできる。
棚の上ね。
そうそうそう。
はいはいはい、
そういうなっとるんですよ、
もう。なるほど。
もう、はっきり言って違かったですけど。
そうですね。来たね。
歴史を感じると言っていただけませんか、
ね、歴史ね。あふれる。
そう。10年ごと積み重なっとるからね。RPG、TCG、ボードカードゲームとね。
もう、という、まあもうこれ全然長すぎますけど、はい、これね、ぶっちゃけリスナーの方は、正直グループ SNE をよく知らない人も当然リスナーにはいらっしゃるわけですよ。
そうですよね。
で、その方のために、まあグループ SNE の説明っていうのをちょっと安田社長から簡 簡単に。
いつも困るんよ。これが、もともとどういうことで、S になったんですかって、はい、いろいろ理屈つけたんですけど、はい、やっぱり響きがいい、アルファベットの
用意がいいなと。
実はそっから入ってる。
SNE という名前が、
だからね、それは、はい、シンタックスエラーの略語やとかこう、なんとか言うわけですよ。は
い、なんかウィキペディアに書いてました、
ね。そう、はい。だけど、本当は、まあ、この、SNE と3つの、アルファベットやったら響きいいんちゃいますとか、3つの量という別の作家がね、はい、会社作りたい、作ってほしいと、だから作ろうぜと言った時に、名前どうしよう言ったら、アルファベット3つ響きいいやつしようよ。
いや、そんな単純な。
そう、そうしたら、全部登録商標取られてるんで、それは。
そっか、そっか。
もうめんどくさいから、グループ頭つけて、はい、ね、グループ SNE でいやないかって言ったのが、本当。
あ、じゃあ SNE っていうのはあったんですね。ほんで、グループ SNE にしたんです、ね、
した。そう。SNE は水野くん。グループ SNE したのは僕。それだけ。
そんな簡単な。
だからそういうことみんなね、なんか、はい、ね、会社の名前がやっぱり響きが良くないとか、そういうとか言うけど、簡単なもんやで、もう勢い。
勢い大事ですよね。はい、とはいえですよ、はい、まあ今名前の話ですけど、はいはい、設立に至った経緯ってどうなんですか？
もうそれは、RPG がやっぱりね、流行り出したんです、あの頃。
それはいつ頃ですか？
年を言うとあれだけど、1980年代の半ば。
ああ、じゃあ。
コンピューターゲームが出始めて、僕はコンピューターゲームの紹介も、だから早かったんですよ。
ほう。
その RPG が当時勢いをすごく持ってきて、コンピューターゲームでね。ドラクエや FF ってもう今やレジェンドじゃないですか。ね、レジェンドをさらにレジェンドとして、ウィザードリアウルトラがあったんですよ。
時代ですね。
で、それの元にテーブルトークっていうアナログの RPG があったんですよ。
は
い、
そうなんですか。
レジェンドの参上がもともとあ
って。それさえ知らない。
そう。そこからやってたから、80年代半ばにコンピューターと同時に、その、レジェンドが、こんなんあるよと言って、はい、それをね、うん、もちろん、今トラベラーとか食べたダンジョンズ&ドラゴンズとか、
ダンジョンズ&ドラゴンズで
それを日本に紹介し始めたんですけど、
あ、安田さんが、
そう
じゃあ初めて、日本国内に広めた。で、そこから、
そう、どんどん広がったんだけど、やっぱり日本の方がいいということで、はい、例えばコンピューターゲームだったら、やっぱりドラクエと FF になったし、そのテーブルトークも、どう表現したいかな、そのディアノディってどうやっていいか分からないから、
はいはい、
それを分かりやすく遊ぶ方法を書いたリプレイという手法を一応考えたんです僕が、うん、そしたらそこでロードストー戦技というのをやったものがものすごく当たって、
は
い、
は
い、それがロードストーのもとで、あれも小説からじゃないんですよ。
リプレイってそもそも何ですか？
リプレイって何？
リプレイ。
リプレイは何ですか？
リプレイをプレイをもう一回やるやん。
大体分かるでしょ。そういうことじゃない。リプレイ本とかね、いろいろありますけど、
なんかもう台本みたいな感じで、どのキャラがこういうこと喋ったよっていうのを、まあ過剰書きみたいな感じで書いてるんですけど、
みんなで遊んだりプレイしたものをその書籍として残して、
そう記録ね、ゲームの記録。
え、あれなんか今もう書籍めちゃくちゃ出てますけど、あれを発明したの？
発明した。実は発明した。
安田さんがですか？
どう、そんな。
すごい。
そんな今知った。
いやもうそんなレベル。あ、今もし
か
して待って。
つまりこれまで知らない人がまだいるから、また
イカさんもしかして、いやモミさんそれは。
あるなと思ってたんですけど、はい、安田さんやったとは、みたいな感じです、今。
いや、そうなんですか。
うん、そうなんです
か。よかった。
アメリカでもともとある文化やと思ってました。
いえいえ、何もないです。
全くないです。すごい、それも大ヒットして、グループ SNE さんの方からでもね、未だすごい、
そうですけど。川川さんはずっとリプレイを出してますけど、結局ゲームがやっぱり最初わからないから、そのうちは呼んで、うん、ゲームした気分になるじゃないですか。
か、なるほど。
これを見つけるのがもう、自分ではどうやって広めたらいいかってすごい悩んだんで、
あれですね。
だって動画ないですよ。
動画
って。ニコニコ言うことがないですよ。
ダンジョンズ&ドラゴンズのルールの中で、はいはい、そういうリプレイ形式みたいな感じで、
形式もないんですよね。
まあ、ちょっと例みたいな。
喋りますっていう半ページほどの例はある。ストーリーかなんか全然してない。
まあ、それがまあ、リプレイの
元は
元って感じになるんかなと。
何も知らないから、出版社もどうやっていいかわからないから、
そうですよね、
もう、やけくそ。
やけくそ、
これを本にしてくれて。
いや、それ突っ張れることなかったんですか、向こうは。
それがすごいでしょ。角川が成功したら、それをやってみようじゃない。今の、当時のコンブティークの編集部が、絵も必要だと言うんで、エルフの耳が長いのは、伊豆さんに書いてもらったら、ロードスのエルフが耳が長くわーってなって、ビートビート。
じゃコンブティーク最初ですか？
そうですよ。最初はね、ホビージャパンのタクティクスでトラベラーをやったんです。
ああ、タクティクス
だった。ただ、これが、ここはもうカットしてください。
はい、
すごいことが後で分かった。
なんだ。
トラベラーのリプレイ書いたら。 その、うん、そうしたら、角川さんがコンプティークで何かその D&D を紹介したらいい方法ないですかっていう時に、まあいろいろ考えたよ。シナリオとか小説とかね。でも、あのリプレイ絶対うまくいくんちゃうかと思って、ただその時にドンピシャでハマる人がいないとダメなんだけど、水野が書いたらもう僕がやってほしい以上に面白いの書いたんで、これはもうそのままと言って。
すごい話ですね。もうすでにそのタイミングではもうグループ SN はもうできてた。まだないんですか？
俺いつできたんですか？2年前雑誌連載でまだ学生でちょうどね社会人になったばっかりだったね。だからそんなにたくさん書けないから雑誌連載ぐらいやってと言ったらそれを、はい、で彼もわからないから当時何しろエロをしのいだという、
お
ー福袋というページは断トツの1位でずっと、
キャンプティックでそんなありましたっけ？
もちろんそれが人気でログインに勝とうと、
まあ、逆に言うとそれ以外何を
そうなの、
そういう風にねコンピューターの
うちの姉買ってましたけど、
攻略記事と福袋とが普通二大柱、それでそこにまあ読み物記事でなんかっていうところでダンジョンズ&ドラゴンズを紹介しようでロードスト選挙
やったら、エロしのいじゃった、
しのいじゃった、僕らあれには絶対勝てないけど2位か3位にはなりたいと言ったら1年経つ頃にはトップになってた、
まあ、エルフを美人にしたのは水野さんですよね、多分。
もちろん、その辺は、ただし、誰がやったかは言わない。当時は男のプレイヤーばかりだった。
なるほど、ね。ああ、そういうこと。ああ、なるほど。プレイヤーの方がね。
はい。
いや、だからその、ダンジョンズ&ドラゴンズのエルフのイラストっていうのは、本当、はい、年老いた感じのイラストっていうか。
あ、まあ、それを、伊豆口さん、ああいうファンタジー書いておられなくて、もともとはね、メカの方ですね。はい。で、それを、伊豆口さんなら面白く、その新しいね、書けるだろうと思ったら、そのエルフの美少女、ディドリッドは耳が長かったんで、エルフはあれだけ長い。まあ、最初からちょっと長いんですけど、
そこまで長くなかった。
そうそう。自分なんかアニメしか知らないですね。
う
ん、
そうそう。それで、ロードスが OVA に、もうあまりその小説もヒットするし、リプレイもちゃくちゃ受けたから、アニメにしようといったところで新しいまた OVA とオリジナルビデオアニメね。それがやった、これがまた爆発的になったんで。
はい。わあ、私はもう完全にそこから
の。その頃には会社になってました。
あ、そうなんですね。
小説の頃、小説よりちょっと手前ぐらいに、
はい、
結局彼水野くんも会社勤めしてたじゃないですか、
はいはいはいはい、
辞めるときにいきなりリブレイの水野さんと誰もわからないこと、で小説家なんて別にそれ何やったら別にいいけど、安田さんなんか会社みたいなんで僕入れてもらえないかみたいな、そのブルーム作りませんかっていうことで、それだったら会社辞めれますっていうこと。
最初は何人で始まった？
7人の。
7人、
私プラス7人。
あ、でも7人いたのはすごいですね、最初からそれだけのメンバーで。
あ、まあそのゲーム好きな人だから、今うちの中心である清松美幸とかが、まあ水野と常にその作家的に同人誌をやってた山本博とか、はい、全部結構やっぱりその熱溢れる人たちはすぐ集まってくれましたけど、どうやっていくかさっぱりわからなくて、
とりあえずリプレイだけでもある程度ね、そのもう今後の展開は見込めたわけじゃないですか。
いやいや、だって本人まだなってないじゃないですか、雑誌でそんな断トツ人気でも。でその頃に、まあ今やってるゲームブックとかいろんなのがあって、
はい、
まあ私がそこら辺いろいろやってましたから、まあみんな頑張ってくれるだろうから、なんとかなるだろうと、やったら私よりどんどんヒットしだしたんで、よかったよかったという。
いや、じゃあボードゲームを、それ
で、
ね、制作する
そこで面白い。ボードゲームとか、やっぱり僕はやってたけど、はい、彼らは知らなかったわけですよ。まあ一部知ってた人もいたと思うけど、はい、ところがやっていくうちに、はい、僕はいろんなものをやらんとあかんと、いうことで、そのボードゲームをやると、ちょうどロールプレイングゲームとボードゲームは、どっちもちょうど噛み合うんすよ。
噛み合う？どういった点でですか？
RPG やってたら、はいはい、ずっとやれないじゃないですか、3時間も4時間も続けて。うん、ちょっと一服したい時には、ね、もうボードゲーム絶対やるから、その集まりね、会社入る前のその人たちがいた集まりでは必ず RPG とボードゲームをやってた。
はぁ、ワンセットで遊んでたんですね。
うん、ただし、85、4、5年ぐらいはまだドイツゲームは大したことなかった。
うん、
そのうち、80年代後半から、はい、アンダーカバーって、ステーね、はい、あれとか、ね、まあ、ミントナイトパーティーとか、
はいはいはいはい、
ああいうクラマーが出て、めっちゃおもろいのが出始めるんですよ。
ほー。
それまでスコットランドヤードぐらいしかなかったんです。
なるほど。
だから、その頃は僕は、だから RPG をやりつつ、その、ラメンスバーガーのボードゲームは日本に入ってきてたんですよ。東京なんかはいっぱい入ってきてて、関西ないから取り合いで。
あー、そっか。
もう、アメカエサル手に入れた時はどうや
って。いや、確かに。
ダッシュしていた1個だけ残って。
いや、
それが今、あのね、ある時期一番怖かったんで、アホかと思いながら、ゲームが。
今はね、90もありますし。あ、そっか、
だから、僕らはずっと RPG とボードをやってた。まあ、僕はその昔、アクアイアやってたのは知ってるけど、
ね、はい、
その後、80年代後半もボードゲームをやってた。
はい、
で、90年代後半になって、ドイツゲームやと草間さんらがね、行って、あの、メビウスさんとかね、はい、あの頃にもらって、あ、ここまで発展したんやと。はいはいはいはい。なかなか入ってこないんですよね。
まあ、難しいです
ね。ラベンスバーガー以外はね。
まあ、当然ね、ネットなんかあるわけじゃないですから、うん、そうそうそうそう、入手するにも困難ですね。
うん、だから、ずっとはやってたけど、80年代後半は結構やってて、そこからめちゃくちゃ忙しくなったんで、
う
ん、
はい、
RPG の専門家だったらそれやら、赤山が、
はい、
ちょっとドイツゲームから90年代前後は離れてましたね。
あ、
まあ、ゲームはやってましたよ。はい、あのスポーツゲームとか、アメフトとか、ドイツゲーム継続でずっとやるような90年代前後はちょっと止まってて。
じゃあグループ SNE が本格的にボードゲームを出す、
それは90年代こう、96年にスキーへ行った時に、メビウス瓶が、ちょっと積んでたんですよ。忙しいから、
はいはい、
100個もないな、50個ぐらいなってて、いくらなんでもやらなかやろ、
は
い、もうこれ箱でかいしな、もうあのどんなんか分からへんし、ドイツ語やし、めちゃくちゃ面白い。マンハッタ、
あー、マンハッタ、
そっか、カタンマンハッタ、あの頃もう全部あそこでやったんですよ、
は
い、そうしたらイエーとかなって、
面白いと、
そうそうそうそう、こんな進化してたと、始めた後半から、うんうん、というのでボードゲームをその頃から僕はガンガンやりだして、
はい、
他のやつは仕事やからといってまだ RPG 取られる、
まあ、そう
なかなか遊べなくて、
ね、
うん、だけど、ね、僕はもうこれは今やっとボードゲームが、
うん、なるほど
って、うん、90年代は後半はずっとそれ、まあそのメールさんとかね行って毎回買ったりとか、はい、ドイツから取り寄せたりとかして、でエッセンも真っ先に僕行って、
その時もうその時代からですか、
97年
すご
い、だから誰もおらへん、
誰も
おらへん、安田さんいきなり来てボードゲームに海岸再びしたのはいいけど、俺より先行った
ことや、草間さんより先行った
で、2年目からあの メビウスさんとか、あの野瀬さんはリルンベルクは行ってたけど、
はいはいはい、
エッセンは行ってなかったんですよ。
で、ね、
よくね、あのバネスト君とか行ったりして、まあ広がっていて、小野君はその後ですよ。
あ、そうなんですね。
とか、とこう先輩ずらをするそう
だ。いや、でもいい時代ですね。みんなもこう、ね、
だから、ずっと10、それごとにいろいろ面白いことをやれてるんで、ありがたいんですけどね。
いや、ありがたいじゃないですか。
ただ、もう一気にゲームと広がるから、はい、今言った RPG そうでしょ。そんな RPG ばっかりやれてて、うん、90年代初めに、
うんうん、
そうそう、なぜ、あの、ボードゲーム、あの、できなかった事態があったかというと、TCG がまた、ヒットした93年
に。トレーディングカードゲーム。
もうあれやると、他のことできんすよ。うん、全部カード
やる。そこ行きますね。
うん、もし、特に我々はモンスターコレクション。あれがヒットした。びっくりするような、あれがあって。
ギャザーの時代より前の話です、ね。
そうです。ギャザーの頃、ちょうど90年代、初めは。TCG と、ボドゲは、自分の中では同じようにおもろいのが来たん で、仕事が TCG がもうモンコレでなったから、
はい、
もう必死でやったからね、ボードゲーム、うん。それを広めようとするのは同時期ではなかなか大変だって。でしかも遅いんですよ、ボードゲーム広がったのがやっとじゃないですか。
まあ今でこそ、ね。
今でこそやけど、2000年代前後に一生懸命僕やったんですよ。マーメイドレーンとか作って、トレーニングとか。
うわ
でも TCG のモンコレのね、SNE 野菜たちが何しとや、いや何しとやじゃなくて、その、わからへんわけよ。あの、これはカードゲームじゃないみたいな取られ方をしてるんで、漫画もやってたんですよ、アクアステップアップって。
ああ、はい。
はいはい、一生懸命、友のと二人で。
そう。
うん、はい、ボードゲームがなんであんなび少女がやってるやとか。
じゃあ、今のその、まあ、ここ最近のボードゲーム市場とか、はいはいはい、あと、そのプレイスペースとか店舗っていっぱい増えてるじゃないですか。はいはいはい、
もう夢のよう。
夢のように。
夢のようというか、天国というか、これはきっと嘘だろうと。
いやいや、この夢が覚めないことになりますけど。そうそうそうそう。
だって僕2003年この嫌気させてもうやめたって言って。
いや、
小野さんに言われたら、安田さん最近エッセイ行ってないですか、どうしたんですか、俺しばらくやめるとか。
毎年行ってるわけじゃなかったですね。
じゃあ、ずっと行ってたけど、2003年、4年かな、もうなんか広がれへんから、嫌気がさして。
嫌気が
もう、世の中のやつらおかしいと。
わからへんな、こいつらと。なんでや
ろ。そうそうそうそう。それでね、でもやっぱり好きやから、2005年になってもう一回。
いや、もうすぐやないですか。
そうそうそう、2年
しかない。2年しかない
と、止まらへん。やっぱり行きたいなとか思って。
じゃあ今考えられないぐらい爆発的に広がってますよね。
そうなんですよ。それでも2005、6年からやっぱり2010年からやね。 で、もう一回クソったれと思ったんが、あの、ボードゲームストリートって今毎年したんですが、あれのまとめの大冊でボードゲームジャンクション書いた時、あれがもう焼けクソ。なんでこれで広がらなかったら俺はもうやめた。いや、もう30レベルの歴史書いてあるってか。
なんでいつも排水の陣で挑んでるんです
か。だって、まあその70年代アクアイア知ったじゃないですか。はい、で、すごい思って。で、80年さっき言った RPG やる時にラフェンスのおもろいんがあったじゃないですか。はい、で、90年代の半ばから、まあその、ゆうさん、くさばさんらのね、あれで知って、僕もいろいろやったじゃないですか。はい、もう、30年、10年ずっと広げたいな、思ってやってきて、で、2000年代入ってやっても全然あかんかった。で、2005年からやっぱりやりたいとやったけど、なかなか。これは、あれです、アナジンのランプじゃないわ、ジンみたいですよ。出したやつ
に、望
みを叶えてやるの、3が。よくは、こんなやつ来たやつは食ってやる。あると同じ
気持ち。そんな気持ちで商売してるんですか。
だって、自信あるんでしょ。
あ、そっか。安田さんとしては、うん、もちろんあるわけですね。
SF、僕最初すぎて翻訳でやって広がった。うん、RPG はものすごい
広がったゲームと。
で、DCG も行ったじゃないですか。はい、なんでボードだけ来ないカードゲーム。そしたら今、あ、やっぱりなーって。でもここでもう満足してしまったら俺人生終わりや
から。そうですね。
もっと定着を
ね。そうですね。
そう。それが。
その通りだと思います。はい、あくまで流動層が今来てるだけなんで、そうそうそうそう、これを定着させて初めて市場ですもんね。
そうそうそうそう、昔を今最新作で面白いね、はい、サイズっていうゲーム来てるけど、
ああ、ありますね。
あれがどう捉えられるかなんですよ、うん。話題にはなるんですよね。はい、みんな賞とか取った
り、うん、海外
で。ただ難しいんですよね、それなりに。
あ、ゲームとして。ルールが、
うん。
ちょっとややこしい。
ちょっとややこしいな、はい、結局。シミュレーションゲームとかまでいかないけど、はい、ちょっとそういう陣取りとかね。
そうなんです、ね。
勝ち負けのゲームなんで。
そう、ちょっと、うん、まあ、マルチプレイ的な陣取りがあるので、うん、その辺が、ね、難しいですよ、ね。そうね、
テラミスティカの、ちょっとアメリカナイズ型ですわ。
でもそういったタイプが賞をこんだけ総なめするって珍しくないですか、
ドイツゲームはちょっと悩んでるからや、
ね。うん、なるほど。ああ、そっか。
ドイツゲームが行くとこまで行って面白いけどね。なって今、子供ゲームとか向かってるじゃないですか。
そう、ま
あ、結構面白いのもあるけどね。うん、うん、それと脱出ゲーム、も
う一つ、ね。ああ、そうですね。うん、今、結構ヒットしてますよね、海外で。
脱出ゲームは新しいと僕は思うんだけど、うん、日本の人にどう受けるかが、うちも出すんですよ、ドキドキ。
うわあ、この波。そう。日本の脱出ゲームブームとまた違う形じゃない。
日本だとどうなんでしょうね。
どうでしょうね。
なんか話それてるけど、ええの？
いや、大丈夫、大丈夫。丈夫ですか、もうそこは覚悟の上。
突然現代
覚悟の上です、これ。もう4時間収録覚悟の上。
SD が S 法律からやってて、
あ
っ、
お前らはどこ、編集点ゼロやし、これ。
いやいやいやいや。
いや、でも、実際、そういったまあゲームのね、ヒットの流れは、肌で感じてるやっぱ安田さんぐらいの立ち位置だと。
いや、面白いね、これ。ダメになってきたかなと思ったら、新しいんが出るでしょ。
はい。
それなんですよ。やっぱり見てたらね、2010年頃なんでボードカードゲームが入り出したか分かるんです。あの頃やっぱり、新しい段階に、ドイツゲームや、それからアメリカとかフランスから入ってきたんが、もう面白いのどんどん出してるんですよ。だって、アグリコラでしょ、
うん。
まず、それから、ドミニオンでしょ。
はい。
パンデミックでしょ。ディグシットでしょ。
今、設計しましたね。
それからセブンワンダーでしょ。難しいんから簡単まで、おもろいやん、みんな。
今揃いましたよね。
あれがあの辺りにボーンと出たんですよ。うん、空広がるわ。
ああ。
それで、ちょっとね、13、14、15は、その、なんていうかな、みんな作ってみんな同じようなのやってて、どうかなってなって、今なってきて、
そうですね。
で、脱出芸とか、新しいのが、なんか来てるんじゃないかな、というんで、また一つ。
確かに。そうだ、うん。なんかこう、レガシー感が一種のなんかトレンドになってますよね、今はね。
そうそうそう。
一回しか遊べないとか。
一回というストーリーの方がね、もう一つ。うん。まあまあ、脱出芸もそうなんだけどね。
はあ。うん、まあそういったまあこう昨今のヒットありますけど、はいはいはい、安田さんにさらに聞きたいのは、
はい、
安田さん自身が過去に思い出す中で、うん、こう最もこう思い出深いゲーム、うん、作品とか、うん、思い入れがある作品って何ですか、
うんうんうん、いやいやもうそれ言うと何年だかこれになっちゃうか、これはまあ多いって
多いじゃん
いやいや今度ね新しいアクアイアが出たんです
あ新版、
うん、そう 10×10 のね、
はい、
で
めっちゃ見にくいっていう
そうあれだけなんとかして 10×10 なりに面白くなって3位まで OK とかね、はい、新しいあれじゃないなのに見にくい
視認性が圧倒的に悪いですよね
ペンキ白で塗らなきゃあの文字、ね、
文字が見えないんですよ、ね、
見えないからね、はい、あの辺がバカやないけどやっぱり思い出深 いわ、あのゲーム。
アクアイア。
うん、絶対、もう、なんか知らんけど、日本へ今手に入らないんでね、あんまり行っても、遊べないから、僕はあんまり行ってないんですけど、はい、やっぱり、70年代最初は、あれですね、モノポリは好きなんだけど、俺、サイコロも悪いんよ。そうそうそう。なんか、いや、悪いというかね、極端で、はい、狙ったとか吸い寄せられるように行くんで、どうもあれは、サイコロで決まるがいいや、サイコロで選ぶが大好き。
なるほど、なるほど。
だから、マルゴポーロとかは大好き。
あ、いいですね。
わかるでしょ、
私も運ない方なんで。
そうそうそう、考えるやつ運ないよ。で、赤いはそれがなかったから、はい、うわーとかびっくりして。
うんうんうん、
で、まあ、80年代は、そうやね、あのラベンスのいろいろアベカエサルまで行く、あの辺のゲームが、やっぱり、
思い入れが。
思い入れはありますね。ドラダなんかいいじゃないですか、あの、遅いレースゲーム。
はい、
早く行っちゃったらポトッと落ちて、ポト
ッと。有名ではありますけど、今手に入らない
よ、
ね。ないですよね。
なんかやる機会がね。
なんといってもクラマのアンダーカバーとかね、インターネットパーティーとかもやけど、ドラなんか印象深かったね。
ドラもダも復刻されたらいいんですけど、
そうね。
いいですよね。
まあ、どっかやるでしょう。ニューゲームオーダーとか。
そういうこと。あ、確かに。日本国内で。まあ、それはあるで
しょ。僕は好きそうだ。自分、僕らもやりますけど、はい、あの、クリスヤさんとかね、はい、いろいろ。だけど、ニューゲームオーダーさんはすごいなと。技ありは やるかな、やるかな、思ってたら先やられて。いやいや、いいゲームですし。
素晴らしい。いいですね。はい、まあ、そういった感じの、まあ、思い入れとしてはそんな
作品。90年代もいいとこ。やっぱりね、あの、マンハッタン面白かったですから、あの時はシックスリムトとカタンです。
あ、
うん、もうこの二つは天才やと思ったんで、は
い。そうですね。未だね、ほんと、シックスリムトもカタンもプレイヤー多いですよね。
もう、いや、やっぱり最高ですから。
うん、
で、クリツィア多すぎて、どれといえば僕はラーが好きです。
え？
あの、モダナートや、まあもちろん自分たちが出してるメディッチは、メディッチは後で好きになって、最初勝てなくって悔しくって。
は
あ、
は
あ
はは
あ、ラーはね、やりやすいというか、それなりにまあ難しいんですけど、
うん、
セリの値段が決まるんで、
うん、
どれをやったらいいかって、逆に言うとまあ、お前それやったらあかんって言われたら嫌なんですけど、
はい、
あの目安がつけやすいという、うん、あれがやっぱりよくできてるなと思って。
はい、なんかだんだんクニツィアの話になってきましたけど。
いやいや、みんな、あの頃はやっぱり熱心に入ったから、もちろん、ウベ様も、モルランザは最高ですよ。
あ、
う、あ、ん。それからバザーリでしょ、うん、もう、どんどんなってくる。
あれ90年代でしたっけ？
全部90年代。
ああ、そっか、バザーリ
も
そ
うなんですね。あの頃はやっぱりね、びっくりしましたよ。毎年毎年すごいから。
ああ、そういったものはやっぱ最新で遊んでたわけですよね。
あの頃はね、もう、カルカソーヌまではもう毎年面白いが出て。
いや、私なんかまだボードゲーマー5年目とかでしかないんで。
う
ん、
十分十分。
いや、それでもそのやっぱ
十分十分
十分その生のそのね臨場感みたいなのはやっぱりその当時じゃないと味わえないじゃないですか。
これから味わえるからいいじゃん。それ
そうなんですか、
うん、
まあまあ楽しみですけど今後も、
うん、あの昔のだってやっぱりいいゲームはいいゲームよ。
あの安田さんが今クニツヤと仲良くされてますけど、
いやあれはクニツヤさんが仲良くしていた。
どういうことですか。
僕らはもう神様みたいな思ってるんで。
あ、そうなんですか。そういった立ち位置な
んで、いや立ち位置はそれだったけどクニツヤさんはあそうこれいいですよいいですよってすごい紳士ですし、って思ってるだけであって僕らがクリちゃんだクリちゃんなんて言ったわけではですね
なくて、
本当にありがたい。
ありがたいですね、いつから交流があったんですか。
あれはメビウスさんに、はい、あのせっかく来られるんだから安田さん来ませんかと言ってもらって行ってあの初めてお会いしたと思います。
あれそれいつですか。
近です、ね、5年かそこ
ら前ですよ ね、 すよね。ありましたね、
10年ぐらいですよねあれも多分。
うん、あじゃあもうずーっと昔から一緒にやってたとかではないんですね。
全然ないです。しかもその時は挨拶して、はいはい、なぜ僕が国津屋でなくて国津屋って書いてたかっていう話を、で、あの、指導部の英語で言って、それは国津屋さんが、国津屋さんでもいいですけど、
はい、
侍というあの箱に国津屋って書いたからやって、
はい。なるほど、カタカタで。
単にそれだけの話で、それを一生懸命言ったらなんか聞いててくれたみたいで。
あ、それをよく思ってくれた。
ただ、そこら辺のことがずっとやってたようなのはわかるじゃないですか。
はい、
それは感じてもらえたみたいで、だって一番最初の頃のもう今高くなってるような一番初期のやつもなんか買ってとにかく集めて うんうん、喜んでやってましたからね。
まあプレイヤーとしてはファンだった
わけですよ、ね。そうもちろん。特にクリエイターは分からないゲームがあるから悔しいけど好きなんですよ。
どういうことですか？
あのね、フリンケピンケとかいうゲームとか、メンバーゾンリは最初分からなかったんですよ。
遊んでも遊び
かな。なんでかいう理由も今分かるんですけど、はい、3人でやったらすごいのに5人でやって、あのランダム性がなんだよこれってクリちゃん大したことねえじゃん。
3人でやったら
天才やって。
じゃあもう入っといてくれた
ら
いい
ですね。そう、最初分からないんですよ。うん、あの今だから3人か4人になってますね。
うん、あ、そうなんですね。
やっぱり5人でやったらランダム設定すぎるから、
ね。
メンバーゾンリもそうだったんですよ。もうランダム設定すぎてなんだよ音が。
なるほど。まあアナログゲームあるあるではありますけどね。はあ、まあそういったゲームを、まあ、肌で感じて。
喋り出したら切れないな。
そうですね。もう次の質問行かれへん、行かれへん。ではですね、そのついでに聞いちゃいますが、はい、マイベストボードゲームトップ3。これね、実はリスナーからの質問なんですよ。うん、安田さんのマイベストボードゲームトップ3って何だろうっていうのは皆さん気にされてるみたいなんですが、
もう、
古今東西。
やりすぎてあれやけどな
ぁ。
あの、アクアイはあまりもう言いたくないんですよ。今からやるとやっぱりちょっとそのアメリカ的にね、
こ
うだったり計算したりがあるんで、本当はすごい好きだけど、おすすめできるというのは僕はどうしても、その、新しい人とかね、
はい、
感じてほしいわけです。例えば、ここで1830とか言うと、やる人は限られるわけでしょ。これドイツゲームではないし。あの、鉄道ゲームの最高峰なんですけどね。はいはいはい。ただ、そういうのをあげるわけには僕の心の中でやっぱりコードがあって、できないんで、もう言っちゃったけど、
うん、
バザーリとボーナンザーと、あと一つがシックスネウドにするのか、カタンにするのかね。もうあの頃やっぱり印象付けられちゃってるから。
いやでもバザーリわかりますよ。私も大好きですね。
すごいっすよ。
大好きですね。未だ遊んでもなんかやっぱ発見があるんですよね、遊ぶたびに。
で、あれ作ったがためにあいつその後超えられなくって、本当に社長になっちゃったんですよ。シュダウペ。僕インタビュー行ったから、はい、あいつ若い頃、あのバザーリ出してもう息健康な
くて。あいつ扱いなんで、
ね。そうそうそう、若いしね。
僕は
これ
から
こういうの作りたい、あれ作りたいと言った結果、超えられなかったんだと思う。
それが今ではニューゲームズオーダー。
そう、もう社長でしょ、あれ、
いやー、すごいですね。
いいゲーム作りますよ。だからもう分かってるから。
あ、じゃあ、
自分で作っちゃうとこれ困るんすよね。
あ、
それを超えられなかったら。
ありますね、それはデザイナーとしては。
ローゼンベルクもそうで、ボーナンザを超えようとマンマミアとかいっぱい作ってるんですよ。でもやっぱりボーナンザすごくて、で、開き直ってアグリコラ、自分の専門知らず数学者だから、
はい、
データゲームで複雑な、そっち行ったらポンと出てるってだから、よかったね、って。あの完結であんな変な相手だ
と
は、いくら追い求めても、
いやーあれは奇跡ですよね。
最初はなかったからバッと出たんだろうな。
じゃあどっちにします？シックスニムとカタンどっちにします？
めっちゃ悩んでる。国津屋と一緒で、クラマーは多すぎるんで、
はい、
絞ったカタンの方にします
。なんかいろんな選手動きすぎて、本当にベスト3か分かんな
くなっちゃった。分かんないよな。
触れすぎましたね。
そうね。
はい、ありがとうございます。はい、ではですね、もうどんどん次の質問いっちゃいますが、はい、ではグループ SNE 代表としての、
はい、
一日の仕事の流れを教えてください。何をされてるんですか、毎日。
朝散歩する。
いや、朝散歩する。
体。
え？
仕事しすぎて
冗談じゃなくて本当に
高血糖、まあ何年前に検査入院で、糖尿病的ちょっと高いから、あの下げなあきませんよ言われて、
はい、
やったが、この前から半年仕事しすぎて、
あー、
ボーンと跳ね上がったんで、
わ
ー、朝からダーッと歩いて食べない、はい、そうするとめちゃくちゃ下がって、医者に急に下げた、あんた網膜下げが大変になるから、
いや、ちょっと
やめなさいって、今結構下がって
もう健康的にしようとしすぎた、ね、
そうそうそうそう、だから、朝は散歩します。
あ、
はいはい、
なるほど。まあ大事ですよね。
ね、
うん、はい、散歩の後どうされます、う
ん、で、会社へ来ないといけない時、週の初めは来ますが、
うんうん、
昼間では普通、
はい、
あの、頭すっきりしてるから、
はい、
自分の仕事をします。翻訳とか、そういうこもってやらんとあかんのは会社ではできないんで。
あ、そうですね。
そうそうそう。
それは確かに。
で、うん、昼っ飯ぐらいに来ます。前か後ぐらいに。
ほうほうほう、
はいはい。そっからはバーっと仕事片付けないといけないから、あとゲームできますし、って仕事や
から ゲーム遊ぶのも仕事です、
ね。いやもうこれがまた難しいんですよ、実は。なんでかっていうと、うん、はい、僕らあの、レビュー書いたりとかそういうのが多いじゃないですか。はいはい、もちろんその、情報を仕入れるために先に面白いのを選んで、はい、契約交渉とかもやらなあかんけど、
そうですね。
とにかく判断をきちっとするためにやらなあかんでしょ。
うんうんうん、
そのために何をやるかわかります？
僕は。なんだろう。とりあえず普通に遊ぶのとはまた違う視点ですよね。
違います。
何ですか、まず、そもそも和訳がないから。
あ、それは翻訳とか、あの、できるメンバー。
もうじゃあ、
うち、うち10人ぐらい翻訳できますよ。
そうか、10人もいたらもう余裕。
いやいやいや、だけど、まあ、喜んで従う告げとか。
ありがたいですね。ありがたい。
それじゃないです。それはもうやってて。
なんだろう。
プレイヤー選ぶ。
プレイヤー選ぶ？
あのね、やっぱりそれがちゃんと分かる、その本質に合った遊び方ができる人。ゲームの感覚でなんとなく分かるじゃないですか。
はい、
パーティーゲームとか、あとはデータゲームとか、まあいろいろあると思う。RPG ストーリーゲームとか、はい、勝ち負けのガチのね、はい、あのブラフゲームとか。
ありますね。
それに違うメンバーを当てちゃうと、普通それが普通なんですけど、本質が見えない。だから合う、それの良さが分かる人をまず考えてする。
それはスタッフの中から。
スタッフの中から。
はぁ、
これ。贅沢といえば贅沢なんやけど、
はい、
もうプロとしてそのレビューとか、その作品を契約したりとかするんだったら、ちゃんと見抜かないとダメなの。
そうですね。うん、その点で黒出しはどうなんですか？
黒出しは、あの、大体受けられるからすごいですよ。
RPG
までやると俺は思ってなかった。
すごいなぁ。
ボードゲームやと思ってたのに、やつは RPG もちゃんとやるから。
はぁ、うん、大活躍ですね。
いや、そういう意味ではすごいありがたいです。
うん、で、実際にそうやって遊んで、
そうそう、
で、品評するんですか？
もちろん、そこで、ただいち、この頃年取ってきたなんかね、自分が作るようになったのかね、
はい、
そのゲームの出来によって機嫌がかかるのか。
え、どういうこと？
本当におもろないゲームだったら機嫌悪いやん。
いや、商売なんで。
いいゲームやったら嬉しくなって
る。やったー、これやるぞ。
いや、そう、そういう商売抜きでなんか楽しくなっちゃうんですよ。うん、これわからないでしょ
うね、皆さん。いや、でもそういう気持ちからこの会社はもう設立も至ってるんで、うん、それはわかるんですけど。
まだね、もう、
でも社長がなかった時に、
もうそう、早やめようとか。
早やめようはダ
メ。まあ、負けてるからじゃなくて、なんか分かっちゃうじゃないですか、将来。
まあ、あの、僕にとってね。
うん、でも、ホンダはそれがまあ他にも楽しい場合もあるし。
せっかくみんなで遊んでるの。そうそうそう。もうやめよう、これは。
ワンマン会社の極みでしょ。
自分で言っちゃう。
そう。
いや、でもそうでしょうね。すごい話です。
でもみんなもだいぶ分かってきたんで、なんで機嫌悪いかって私のせいじゃないわ、み
んな。いや、そんなめっちゃ、めっちゃビクビクするじゃないですか、遊んでる時。これどうしよう、機嫌悪だったらどうしよう。
だから、本来、その、社長でないような感じでみんな遊びますよ。あの、逆に言うと仮想的で僕やる人もいるんだけど。
フラットにね。
うん、はい、あんまり、まあそうやってほしいんです、本質を見ると、はい。それでプレイヤー選んでるんですけど、
うん、
僕自身がそれ関係すぎて、おらかったらやったらダメやな、もう。そこまで信用できません。ゲーム好きなんで。
いやー、いいと思います。うん、そこがやっぱ安田さんの素晴らしいところですよ。普通に商売だけで考えすぎずに、もう童心に戻って遊んでます
よ、ね。そうなんですよ。ゲームってそうでないとね、うん、本来。
いや、大変だ。
というのが大体昼間の、はい、あとはまあ、それは人と会って、ね、打ち合わせしたり、
こういう形で、まあね、はい、ありがとう
ございます。作業したりとかやって、大体6時、会社はもう5時半過ぎたら大体もう終わった感じの、
はい、
まあ仕事は熱心にやりますけどね。
はい。
あの、拘束時間としては。
なるほど、うん。ぶっちゃけ飲みに行ったりとかはあるんですか？
行きたいやつは行くけど、
へぇ、うん、安田さんはもう。
僕はそんな飲まない方なんで、ただ、
ね、
そっからは好きなゲームをやるときはやる。じゃあ、だから、例えばコントラクトブリッジなんかは、別にそんな、一応仕事としてやらないわけじゃないですか。
あ、そういうことですね。
そうそう。だから、
オフなら、
うん。うん、そう。それはもうみんなでワーワー言って、これは普通のゲーマーとしてやりますよ。
わ、
ま
あ、楽しそう。
いやいやいやいや、やれないときは辛いんですよ、それが。もう帰るとか言って。
もう帰る。
そっから帰って仕事っていうときはね、
あ、
たまには遊びていいよとか飲み
に行
って
。いや、でも体には気をつけていただいて。
食べなかったらいいんですけど、それだけなんですよ。
なんでですか？その食べ
ると糖分とかが仕事をやるときに必要なんですよ。
ですね。
で、仕事が忙しくなると頭をこう働かせるためにどうしても甘いものを取ってしまうんですよ。
食べますね。わかります。
それが癖になるんですよ。
あー、なるほど。
恥ずかしいから言いたくね。昔その計算にやったときは、原因が CC レモンとハーゲンダッツだったら毎日なんか食べてた。 で、今回、
めっちゃ可愛いじゃないですか。
今回、ふと気づいた。絶対それは行こう。食べなくたい。飲んだりしなかったですよ。
はい、
だから今回、ふと気がつくと、うん、でっかいシュークリームとエクレを一日。
いや。
ダメですよ、それは。毎日食ったらダメですよ。
10歳未満の子の食べてるやつですよ、それ。
そうなんだけど、仕事、ゲームやったら、もうぐたーっとなりだしたら、
頭の回転をね、
くれで、みんなが、まずいよな、と思いながら、わかりました。
いやいや、優しいな、みんな。
最悪ですよ、これはもう。
やばい、やばい。まあ、そこはバランスを見てですね。
いや、だから、今はもう。で、急に下げすぎて、医者に怒られる。急に下げすぎて。一切というか、昨日でも、はい、あれ一つぐらいいいんですよ、とか言って。
ダメいや、極端極端だから間違いするじゃないですか。
で、なんかグターって疲れてる。
まあいいや、この話、この話ダメだ。
この話ダメだ。明日も怖い。終わってから宴会やる。
怖い怖い。危ない危ない。立ち場上ね、やっぱ飲まなきゃ。まあそれはいいとして。じゃあ、オフの日は何をされてます、うん、休みの日。
最近は仕事ばっかりしてたけど、はい、まあ旅行とかするのが好きだね、オフというより。海外とか。
どこ行かれるんですか。
10日間ぐらい。今年はスペインへ行ってきました。
それはもう完全にゲームとかを切り離して。
そういうのは切り離して、そうしないと、
うんうん、
一応 iPad とか持って行って見てるけど。
ああ、そうですね。
けどまあ、楽しいですね。
わあ、いいですね。まあそうやってまあ休まれてるんだったら安心しました、
はい、うん、スポーツ見るのは好きですよ。もう古いから野球は好きですし。はい、
そうなんですね。
で、見る方ね、そんな、はい、神戸は大体自転車とかあんまり走る坂があるからやるけど、うん、ロードレースとか、アメフトとか、
だ
け。スーパーボールも見に行ったし。
いや、案外多趣味ですね。
いやいや、多趣味、そんな、ね、うん、スポーツの見るんが好きというだけで、
うんうん、
ゲームって一番何に使えたってスポーツのとこ使われる。あれってゲームなんですよ。うん、
あ
でしょみんな。
そうですね、うん。元来そうですよね。
そう。
うんうん、
もう体育会系的にだけやるんがスポーツじゃないんで。
その通りですよね。
ゲームは、
うん、楽しんでほしい。じゃあ、ある意味オフの日もゲームを楽しんでるっちゃうそうですね。
は
あ、
ゴルフは下手やからできません。
あ、ゴルフは
昔は無理やりやらされて、やらなあかんかったからやってたけど、
ね、それ時代的にあれですか、やっぱサラリーマンと
って。サラリーマンの時はもう絶対やら勝者やから。
そうですよね。そういう時代ですよ、ね。
下手やし、嫌やったけどね。
もうに今は二度としない。
e スポーツだと思うけど、
うんうん、
社交としてやるのがしんどいよね。
それはどうしてもね。
スポーツで好き勝手やったらええやけど。
勝てなきゃいけないですからね。
キャディーさんもいて下手なことしたらもうすいません、だろうな、なかなか嫌でしょ。
それは確かに私たちも見たくないですから。ファーって言われてる。
そうそうそう、分かってる。
安田さんも。
そうそうそう。
言われてるの見たくない
ですから。言うな。
そうなんですね。
そうそう。もう好きな人は好きだからもう。
はい、ありがとうございます、
はい。
はい、では次の質問に行きますが、今の消費者は何を求めていると思いますか？
求めてるというか、ゲームをやっぱり暇つぶしでやってもらうのはいいんだけど、
はい、
もうちょっとゲーム自体の面白さに分かるような素晴らしいゲームを作って広げたいなという。
ほうほうほうほう。
だんだんそのパーティーゲームとかコミュニケーションゲームにどんどん行ってるじゃないですか。
う
ん、
まあ、そうですね。まあ、
で、それは当然僕らも好きだし、最初の頃はそうなんだけど、うん、
はい、
まあ、僕らがドイツゲームとかゲームすごいなと思ったのは、その、ただなんでこんなにうまく作ってあるやろうと。
はい。
シックスリムトとかね。
あ、そう。
虫切らしたら来るんやとか、はい、その辺が分かるようなゲームが広がってくれたらすごいいいだろうなと思うんで、消費者の人はやっぱり見た目のパッとちょっと変わった面白さ、暇つぶしとまでは言わないけど、
はい、
そこへ行くから、うん、そればっかり追っかけてほしくないよねという、
うん、うん、で実際そっちが売れちゃうから、
売れちゃいますよ、
うん、
ただ一時的なあれなんで難しいんですよこれ、
うん、
アメリカのゲーム界はドイツゲームと逆にそういうパーティーゲームになって一回潰れかけましたから、はい、
あ、そうなんですか、
うん、1990年年代、
はい、
つまり RPG とか、うん、ね、TCG とかああいうデータゲームとか一種独特なゲームに人気がいったら、はい、普通の、うん、あのドイツのボードゲームとかいわゆるボードゲームね、うん、カードゲーム何をやるんか言ったら売れるとかいうのはパーティーゲーム的なものに全部なって、で飽きられたらあっという間にそういう人たちは去るから、
うん、そうですね、
そう、
うん、
あの頃一回本当にダメになってるんですよ、うん、それのその頃出たんがザ・トランプというボードゲームなんですよ、
おー、
だから何してへんか言ったらトランプ金出してくれてゲーム好きだから作る、
そんな背景があった
んです、いや、そんないっぱいあったけど、あれはよくできたゲームだったんで、デザイナー。
ザ・
トランプは割と。
あ、そうなんです、
ね、そうなんです。あの頃、アメリカのゲーム界、ボードゲーム界は最低で、ゲームズマガジンっていう有名なずっとベスト選んできた雑誌も、うんうん、あの頃一回潰れかけてますね。
で、その一端がちょっとこの日本でも感じる瞬間がある。
いやいや、だからいつかはなるんですよ。こうやって永遠広がらないじゃない。
ぶっちゃけそうですね。
その時に、ちゃんと定着してもう一回なるかっていう。
あ、そっか。 じゃあ、今のプレイヤーたちがゲームの本質に気づけるようにならないと。
まず来てください。で、そっからおもろいなと思ってこだわる人は結構残ってください。
そうですね。
そしたら、安心なんですっていう。
まあ、さっきも言った定着ですけど。
そうそうそう。
でもそのためには、こっち側がそういったゲームを出さなきゃいけない。
という、あるし、子供たちです。あの、子供たち、おもれりたくないです。子供たちがやりたい、おもろいゲームを出していくです。
なるほど。大人ではなく、子供に根付かせていかなきゃいけない。
そう、言葉根付くと絶対忘れません。
そうですね。
ドイツゲーム、それやって成功したんで。
それは正直、あの、デジタルゲーム業界でもよく言われてることですけど、やっぱ子供を育てないと、お金を出すのは大人だけど、未来がない。
未来がない
です
よ。
それはそうですよね。じゃあ実際グループ SNE としても、やっぱり子供たちに何かしらこうアプローチ。
グループ SNE 自体が今までちょっと子供っぽかった。
子供っぽかったの意味が違う。
いやいや、だから、あの、本当はそういう子供たちだけど、日本だとその子供に向けてでわざわざやるじゃない。どういったら子供におもねるみたいじゃん。
ああ、そういうこと
ですね。あれダメ言うか僕は嫌なんで、子供が気づいて、わあ、これおもろいとかいうような形のものを子供にもわかるっていう、大人が楽しめるよな、逆に言うと。
ああ、なるほど。
そういうのが出たらいいなという。まあ今の日本のボードゲーム、カードゲームもそういうのも作ってある人もね、結構おられると思うんで、
はい。
はい。いいとは思うんですけど。
いい流れではあると思う
んですよね。とは思うんですけどね。絶対、いつかいうか、その、縮小するのは絶対あります。あの、韓国とか中国見ててもそうだもん。
あ、え、そうなんですか？
だって韓国なんかもう10年ぐらい前に一回ボードカードがバーッと一回なって雑誌とかできて。
へー。
うん。
あ、なんかもう印象的には今もずっとその流れで流行ってるかと思って。
だから、2000年代初期に僕、初期というか2008年かそこらに、ソウルへ行った時に、やっぱりゲームカフェがもうあって、
はい、
その韓国のいわゆる六本木とかいうところのね、
うん、
っていう、そ
うい
ったらもうゲームカフェとかあって、うん、そこでもうボードカードゲーム、日本なんかかけらもなかったよ、その時。
ああ。
まあメビウスさんとかともかくね、
はい、
うん。もうそうだったのに、そっから雑誌もそれからもうかつてあって、
うん、
で、一回潰れたりして、それまた、また今、あの、ゲイリキムかな、彼らデザイナー出てきて、また良くなってるから、一、うん、
はい、
回やっぱりしぼんでるんですよ。
はあ、
うん。中国はもっと顕著で、やっぱりあの、僕はよく言うけど、あの、上海にゲームビル、はい、ゲームカフェとかがモールになって20軒ぐらい入って10軒が
出てる。天国で。
で、それだけじゃなくて、それは中心街のど真ん中にあるゲームビルで、
は
ー、で、上海で物を売ったりしてるんだけど、
はい、
そこのチェーン店が上海市内もう10軒以上あるっていう、他の場所に。ものすごい、モールじゃないですよ。それは別にゲームカフェという感じでね。はい、ものすごい数で、それが何、500軒ぐらい上海であったんかい時。
おー。
なんか、ちょっと忘れました。数、正確に言うとちょっと怒られるんだけど、で、2014年にそのチェーン店の大元が倒産して、で、もうダメですよ、ブーブー去りましたよとか言って、で、どうしてんの言ったら、いや、まあ残ってるところやってるんですけどね、どのくらいだと150とか。
あ、もうほぼほぼ。いや、まあ、でもそれでも、その500超えてたとしたら。
3分の1ぐらいになったっていう。あの、いや、よくわからない。あの、実数はちょっと
あれですけど。実数はね、まあわかんないですけど。
もう、あの、
じゃあ日本は、そのやっぱ後追い感が。
日本はゆっくり来たからね。ゆっくり来たから、その分、うまくいくのかもしれないが、でも、やっぱりこれだけ広がるとは僕も、広がるか、まあ昔に比べてね、
はい、
すごくなってるじゃないですか、ゲームカフェとかがどんどん出て。
まあそうですね。
そうそう。まあ好きな人がやってるんで、経営効率だけでやってるような人はないと思うんで、
まあ、
もうちょっと大丈夫だろうけど。
自分はやっぱ昨今のプレイヤーなんで、そこら辺はもう、その流行りから来てますけど、
はいはい、
やっぱイカさんとかね、もう一切今喋ってないイカさんとか。
今回イカさんが。
いや、分かってました。
分かってたんかい。
いや、もう話
もうトイレ行ったんかと思って。
安田さんの話が面白くて仕方がないっていうね。ただの
入れてくれよ。
ただのリスナーになってました、僕今。
いや、そんなイカさんは、やっぱりずっと、まあ、選手ずっとやってたわけです、
はい。
ボードゲーム、アナログゲームも、はい。やっぱその波っていうのは肌で感じたわけですよね。
ボードゲームに関しては、ほんと、じわーっと、
ゆっくりゆっくり。
やる人はやってる。
ね、
知らん人は全く知らんみたいな世界やったんで、
あの RPG は日本ではそれがあるもん。
どういうこと？ ことですか？
90年代バカみたいな雑誌が5つほどあって、うん、
はい、
96、1年ぐらい全部潰れて冬の時代になって、というような。で21世紀になってからまたフィアさんとかが地道にやって広がって、うん、一時ボードカード TCG でね、うん、あれだったけど、今また RPG もボードゲームの僕は分野の中一つだと思ってるんで、変な言い方やけど、はい、テーブルゲームのね、
はい、
うん、今また広がってきつつあるという、うん、その辺のこれは絶対ありますよ。
TRPG が冬の時代になった時に、うん、その TCG とボードゲームの2種類になって、
う
ん、ボードゲーム層はじわーっとやってて、
そうそうそう、
TCG 層はバッとやって、
よう分かってるやん、この人喋らせよ。
そのつもりで呼んだ。
そのつもりで呼んだんです。
分かった分かった。
だって僕も TCG ちょっと触ったんですけど、
うん、そうなんですか。
いや、マジックザギャザリングとか、あの、そのモンスターコレクションも当然やってましたし、その TCG とか、あの、TRPG の準備するのが大変っていうのになってしまって、社会人になっちゃう。
なるほど。
社会人になったんで。
お前、テククの一晩かかるもんね。楽しんでやったら。
で、TRPG はシナリオ書くのが大変だと。
そう、そう、そ
う。そうなった時に、ボードゲームはとりあえず持っていって、で、
そっか、
何の準備もなくできるっていうところに魅力があった。
そんな印象今ないですけど、ボードゲームめんどくさいっていうのがデジタルゲーマーの意見でありますけど。
あ、だってもう、
あ、それちょっとめんどくささのあれがちょっと違うよね。
うん、
そう、どういうことですか？比較してって話ですか？遊びが用意されてるっていうのがやっぱボードゲームの売りだったってことですか、当時の。
TRPG とかのその準備の大変さっていうのがね、この言葉がね、あの、やっぱり規模が大きくゲームをやっていくように
敷居が高いん
ですね。ったね、ちょっと、
うん、もしめんどくさいというのはそれは多人数のプレイヤーでやるからね、うん、あのゲームが、うん、で統一するのが、あの、例えば RPG だったら変なプレイヤーがいたら困る、それから TC で勝ちでやったらその時の嫌な態度のやつが困るとかあるから、
ね、
コンピューター一人でやってたら楽なんだ、うん、だけど、そのボードゲームはそこら辺が割とスッとやれるから、
はい、
あの、気を使わずに ね、うん、それは楽なんだけど、ね、コンピューター一人でやっとるに比べたらやっぱりボードゲームでも多人数で人数そらなあかんし、うん、めんどくさいやないかっていうことや
った
ら、
そうですね、うん、そういう敷居の高さ的には大変だよっていう話なんですよね。
そう考えると、もうあの TRPG やってたサークルがそのボードゲームの方にどんどん位置でやってたまに、
年行ってきたい、
そう、
一言で言うと、
そうそうそう、
一言で年行ってくるの
そういうことだ。
社会人になるとね、なんか、まとまった時間が取れないってなった時に、細切れで時間取れるゲームが助かった。
なるほど。なるほど、なるほど。
一つはそれはもちろんあって、もう一つは社会現象的にはもうカジュアルの方行ってます。
うん、
というのはコンピューターもパソコン、うん、PC、ね、それから、あの、ノートからスマホになってるでしょ、
は
い、
ほうほうほう。
そうするとやるゲームが簡単にやっぱりなるじゃないですか。
うん、そうですね。
うん、絶対、うん。そこら辺の流れがあって、ボードカードゲームでもやっぱ TCG やと、テブトクで比べてやっぱりボードカードってカジュアルなんですよ、時間的にもね、やることが。だから今逆に TCG はまあよくわからないけど、うんうん、あの RPG はカジュアルな時間短くていかにあの楽しみを残すかっていうのが我々の課題になってきて、
うん、
これは冒険一つを短くするに限るのは続けてやれるんだから、
はい、
というような感じとか、いろいろ切り口変えようというのはやってますけどね。
へー、
うん、時代の流れもあります。
そういうところがやっぱ私ね、分かってないから。
いや、いいんですよ。
いや、そういうの味わえてんのは、いや、ある意味幸せだなと思うんですよ。やっぱプレイヤーとして。
深いしんどいゲームをね、もうええ加減にせよな、お前言いながら、やめられんわ、とか言いながら時間がある時はやってたのをやったことはあるわけ
よ、ね。そうですね、もう。でも僕もスコーンとやってない時期あったりもしてんけど、
あ、イカさん自身がやめてた。
帰ってきたっていうことは、この浸透してるのかなと。
ああ、なるほど。
ずん、長年やってきてるものをそうか簡単に手放せないみたいな。
ちなみにイカさんが離れた理由は何でしたっけ？
ここでは言わない。
人間関係、
人間関係、
よくある人間関係か。
それはやめよう。ここではってことはどこで言おうね。
後で。
いや、いい、重い重い。はい、まあ、そんな感じで続けていますが、次の質問です。これまでで安田さんが最も良かったこと。
いや、もう今。
今
今。
今なんです。
もう好きなことできるから。
この、もう今この、
あの、いやいや、その、ワンマン社長やから言うことではなくて、はい、翻訳も割と好きならやらせてもらう。うん、まあこれは SF の頃からやし、ボードゲームがあって、テーブルトーク RPG があって、はい、まあ TCG もこれから新しい形に変わっていくと思うんで、
うん、
僕らやってるのはね。
うん、
そういうのを作ったり遊んだり好きなことができるのはすごく嬉しいです。
はあ、はい、これがもうテンプレじゃなくて本心から言ってるからすごいですよ。
体だけ気づかない
ね。いや本当そう、
仕事忙しいと、
いやもうそれに夢中になりすぎて安田さんが倒れたらもうこの業界がやばいから。
いや
でもそれは本当に本心から楽しんでるという、
ゲームはそういうものだと思ってて、はい、だからそれはね困った人もいるし困ったプレイヤーもいるだろうけど、絶対にもう皆さんやっぱり楽しんで、うん、これはいいものだということでできていってるんで、この状態をそのおかしくならないようにするにはということぐらいだね。気づいて
やるの。なるほど、うん、じゃあもう今幸せいっぱい
で、幸せとそのどうするかっていう、まあそういう意味のあれだけで、根本は幸せですね。仕事が幸せってよくない人だから。
いやいや、マジ
です
よ。
その、体に来なければ。
私なんかは、本業的にやっぱ趣味を延長していって、今の仕事をやってるんですけど、やっぱこうマンネリというか、飽きが来たりするじゃないですか、刺激が薄くなるみたいな。だから今の安田さんのやっぱ言葉とかは、身に染みるなって思うのは、それを今これだけ長い期間やってきて、今でもこんだけ楽しめてるっていうのは。
まあ、年がいったからや。
あ、そうなんですか。
年いかない間は。
一周したって感じ。
一周した。そのやっぱり60超えると、人間一周するからね。開き直ってるはないんだけど。
じゃあ50代の時全然気持ちよくなかったですか？
よくなかったと思うな。なんであかんねやろうとか、もっとできるはずやのにとか。
あ、高
ところが昔やったものをみんな喜んでて、その人たちが、やっぱり今も残ってやってくれてると分かった瞬間、
はい、
やってたの意味があるなと思うわけで。
おぉ、うん、かっこいいな。
いやいやいや、すみません。僕こんなかっこいいこと関西人大丈夫
に。いやいやいやいや、
すみません。そんな言うな、君はあれやばいんだよ。
いやいや、さすがですよ。いや、もうでもね、こんなことばっかり聞いてたらよくないんですよ。ホラボドはもっとエグいことを聞きたいんですよ。
はい。
最も辛かったことも教えてほしいですよ。これまでの苦難の道、苦難の思い出あると思いますけど。グループ SM。
すぐ忘れるんだ。
いや、いい性格ですね、それ。
もうその時はあの野郎無事殺すと思って。
いや、無事殺す。
しんどかったことね、人に金借りた時はね。
あれ、そんな経験が。
人じゃないか、会社か。
それは会社として。
やっぱり僕苦手なんですよ。だから大したことできないという説もあるけどね、人、金を借りれない人はってあるけど、ほうほうほう、僕はやっぱり借りるのが苦手で、一回借りて二度とやりたくないと思った。あれは、あの時自体は仕方がないなやけど、後で、うん、こういうのは二度とやりたくないと思った、
ね。それは、やっぱり事業自体が、こう、うまくいかなくて借りる羽目になったんですか？
事業というんじゃなくて、会社辞める時は、ね、はい、だから、一応サラリーマン辞めたじゃないですか。
以前、ね、
で、しばらくはバーッと言うわけですよ。
うんうんうん、
そしたら当然ガタガタガタっとなるんですよ。
はい、
それは経験したことなくて、最初の時は、
うんはい、
えとか思うわけ。
え、どうしてどう
して。そうそう。
うんうん、
だけど必死で、で、やっぱり、その年は収入がガクッと下がるから、
はい、
まあ、あえて言うと、翻訳で前借りをしたことが一回だけあるっていう。
は
でもあれって、借金じゃないよね。作品仕上げてってくるから、
うん。そうですね。
うん。ああいうシステムとかも皆さん知らないと思うから、だから出てからな、一月貸してから、その、入ってくるんだけど、その前に貸してくれっていう時は、はい、もう作品を僕は仕上げてたから、
はい、
そしたら、半分ですよと規定であって、あ、そういうもんだよ、と言って、出た時の予定のそれを借りに行ったけど、はい、それだけは嫌だった。
いやもうそれは確かに苦い思い出ですよね。
そうそう。うん、でもどうしようとか、うん、どうしようと思ってたゲームが流行った。
ええー、
いやいやいや。だから、そのゲームを流行るからやったんじゃなくて、はい、運が良かったといえばそれまでですけど、その翻訳の方やめてやって、その分野がもう一つになって借りて、どうなるんかなと思って必死で仕事やってたけど、結局は全部売れなかったということが、はい、これもまあ、ここで言うのもあれなんだけど、SF が流行ってる時は、だから何もせずに人の作品とか自分の作品もあるけど、集めてアンソロジー作っただけで10万部とか行くのよね。
はい、
ところが、それがダメになってきた瞬間、自分で一生懸命翻訳した5冊の本が全部初版で無事になんですよ、これが世の中の一つの流れなんで、流行ったものも。だからボードカードゲームを気をつけようと言ってる。
ああ、そっか。もうそういう経験があるわけですね。
あ、まあ、RPG もありましたし、さっき言ったように。
あ、
すごいですよ。で、そういう時はいくら何をやってもダメなんですよ。
あがいても。
あがいても。
うん、
いい時は何やろうが売れるんですよ。
なんなんでしょうね、その波をね。
そう。
会社も生き物ってよく言いますからね。
よく言いますけどね。
いやー、わかります。ありがとうございます。
うん、だからそういう時もありました。あんまり、そんな、なんか、うまくいってたら気にならない。
いや、そうですよ。
うまくいく方へ持っていけばっていうことなんで。
うまくいってる、ずっとうまくいってる会社ほど危ないっていうことですよ、
ね。そうそうそう、いつか来るからね。
そうそうですね、うん。はい、ありがとうございます。なんかね、聞きづらいこともこう、
いやいやいや、そんな言いしたくなかった思い出した。
助かります。
忘れてた。
頑張って。
あとでどつかれるんちゃうかな。
どつかれて。
どつかれて。 はい、ってな感じで、撮ってきましたが、ここから、質問コーナーをですね、リスナーの方が集めてくれた質問に。
今までのリスナーじゃなかった。
いや、私メインのところもあったんですけど、リスナーと被ってる部分で今、聞いてましたが、ここからはリスナーがもう安田さんにこれ聞いてほしい。ただ、今から、いや、怖いですよ。私もこれ聞いていいか分かんないこともあるんで、じゃあ、まず1個目。なぜ日本語版を出す際に、パッケージとコンポーネントは変える必要があるんでしょうか。
ああ、はい、その質問自体が僕はよくわからなくて、そもそもあの SF とかスグランド本の知識、本の業界では、
はい、
翻訳版を日本で出すときは変えるのが当たり前だから。
へえ、あ、そうなんです、
ね。そんなものそのままで出してるようなものはめったにない。
ただまあボードゲームで言えば海外のもののこの味とかそういったものをこううまく日本の人たちも伝えたいっていうのでまんまで出してるところもまああるっちゃあるじゃないですか。
だからそのものも出してますよ。
あ、なるほど、そのものも出してて、
それがこっちの方がいいなと思ったら変えるだけで、うんうん、例えばロストシティなんかそのままですよね、はい、クリンティア、
う
ん、
あ、そうですね。
ロイヤルターフはまあ本格的なものだったらあの絵じゃないけど、みんなに楽しんでわーわー言ってもらった炭酸さんのあの感じ、
可愛らしい
カジュアルなね、あれがぴったりだと思うからああしましたとか。
なるほど、
もちろん狙って失敗してる時もあるからね、そういうことは、まあ、まったかな、
まあ、失敗してる、そうですね、
うん、でも絶対変えると思ってるわけじゃない。 CV なんかもあの可愛い感じの味、
ああそうか、そうですね、
うん、
なるほどなるほど、はい、まあ、これはまああれですね、ボードゲーマーっていろいろ多種いるんで、
うん、そうなんですよ、
いろんな意見がね、あるんですよね、
極端な人は原理主義者かと
言って、そうなんですよ、そうなんですよ。いや、これは難しいところ、まあ、が声が大きい人はやっぱり原理主義の方が大きかったりするんで、
あ、イラストはまあ昔に比べた皆さんそれね、あの熱心な人もいるし、そのまましたい人とかこだわりは増えてると思います、うん、僕らがその SF とか本のあれが変わって当たり前やと思ってたんですけど、うん、この狙ってこうしたいと思うときはもちろん
変わるよ、なるほど
という、
はい、ありがとうございます、う
ん、はい、
では二つ目の質問です、はい、日本人ボードゲームデザイナーへ一言お願いいたします。
あー、まあこれはね、デザイナーの人はいろいろ頑張ってるんで、
うん、
まあそれにファンの人もアマチュアの人も自分のが出たら嬉しいのはそれは喜びだから作って出してもらったら一番いいんですけど、はい、僕はそういうデザイナーの人よりもボードゲーム出版、これをちゃんとやる人が出てこないとダメだなという。
あらあらあらあら、
いや僕らもそので必死でやってるんですけど。
なるほど、足りてないと。
足りてない、こう
言
うとあれですけど、小売りからそのあれを作ってる方とかがやっぱり多くて、
あー、
メーカーとしてきちっとやっていくっていう、
まあ、そうね、うん、あー、そういうことか。
それが業界として基本だと僕思いますよ、
まあ、確かに循環としてはそれが本来あるべき姿だとは思いますけど、
とはいえ難しい、いかなかったら難しいですよ、あのアメリカなんか資本主義がものすごく発達から大きくなっていて、結局ハスブロトリーとかほとんど閉めちゃったわけですよね、買い買収して、
はい、
あのでくるとまた資本の原理論にばっかりメーカーがなっていって大変だけど、ドイツはやっぱりラベンスとか、
うん、
シュミット系とか、
はい、
それからまあ新しいところはコスモスとかね、
うん、
メーカーがきちっとある程度やることができるようになったじゃないですか、うん、ラベンスからやけどね、
は
い、
うん、
そうなるとそこのどう出すべきかとかいうのが、その出版の方の論理と作品の論理と小売りの論理とかがきちっと噛み合ってバランスの取れた作品が取るようになるから、それをやっぱやらないと。
なるほど、やっぱ地盤として固まらないですもんね、はい、出版がない、
まあ、そのお前ら何を言っとやと言われるかもしれないけど、理想はそうだろうなと。
理想はそうですけどね、かといっていきなりそこに踏み込める、
うん、いやだから僕らもちょっとずつそうやってやってるうちにちゃんとどこかそういうきちっとやれるところが出てきてくれたら嬉しい。
嬉しいですけどね、なかなか片足でできないっていうのがまだ市場のサイズなんですよね、うん、
まあまあ大きくなっていったらそれは出てくるはずだし、
うん、そうですね、今後ですよね、
はいはい、今後だ
と。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いてですが、うん、ぶっちゃけこれは売れると思うゲームの判断基準があったら教えてください。
直感
直感って、でもほら遊んでの直感、見た目の直感ってあるじゃないですか。あと話題性とか
総合的なところでの判断だ。これだけはちょっと言えないですね。
ああ、
わからない。
じゃあもうこれまで培ってきたものの中から考えれる、
うん、あのこれは売れるだろうというのはあった時、ある時はもちろんあるんですけど、
はい、
これは売れるだろうの確率が高い時と低い時とか難しいんですよ。
まあでも実際そうでしょうね。
直感、さっきも面白いその物流のあるところの方と話してたんですけど、
具体的に
例えば言えないんですが、
はい、
その作品のね、
はい、
なんでこれが売れるやろというのが売れると、そういうのが結構あると。でうちもそれはある、作品が言い悪いじゃないんですよ、はい、これって普通のその割と地味だったり、
はい、
まあ評価されながらそこそこ売れるだろうがずーっと売れ続いたりとか、絶対これ売れるだろうこんなんというのに、
それ自社製品 でもある。
もちろん。だからそれだけはちょっと言えませんね。
まあまあでもそうですよね。
それは分かったらな。
まあ、んそうそう、そんな楽なことはない。そうですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、ではですね、これはちょっとあの、安田さんのファン側からのおそらく話なんですが、ライトノベルが TRPG に与えた影響、またはその逆なんかはありますか？だそうです。
ライトノベルね、ライトノベルというともう RPG と離れてむしろ影響を受けたんでしょうね、ライトノベルの方から。僕らの頃はライトファンタジーとか、ロードスの頃は、そんな感じで言ってたんで、あの、RPG 的なものでゲーム小説ってあったじゃないですか、そういうのが割と売れたり、若い人に人気あるというので、で、その若い人が喜ぶようなのは何だろうと出てきたのがライトノベルなんで、RPG の方が先だと思いますよ。
はいはいはい、はい。
だから影響は与えてると思います、ダンジョン飯とか。
ダンジョン飯
あんた RPG のもろい影響。
あ、そう、そうなんですね。そういう見方して、いや、若い人はおそらくそういう見方してない。
してないでしょうね、多分。いや、もちろんあれ、その、キノコとかね、ああいう下手物の食い物の方から来てるのはわかるんですけど、
はいはいはい、
舞台その方がもちろんそうだし、
ほうほうほうほう、
最近そういうの多いよ、ダンジョン内、ダンジョンアタックのやつの、ゴブリンスレイヤー。
流行りなんですかね。
なんかダンジョンもの、ファンタジーものがちょっと、
あります
ね。戻ってきてるというか、よく見るようになったなって、一時期全くファンタジーがちょっと弱くなった時期があった
そうそうそうそうそう。
なんか最近またファンタジーがぐーっと来てるなっていう。
そんな感じで、まあ周期性はあるけど、初期のライトファンタジーと言われたロードスとかね、あの、後神坂さんのスレイヤーズとか、
スレイヤーズ。
出始めた頃のは、やっぱり RPG のそこから影響あったとは思うけど。
はい、なるほど。はい、ありがとうございます。
相互作用でいいんですけどね。
そうですね。
はい。
まあ、お互いにこう盛り上げていくっていう感じだね。うん、で、リスナーからの最後の質問です。酢豚こと黒田さんの印象と期待するところを教えてください。
期待するところ
ねえ、これ本当これ誰がこの質問ぶつけてきたっていう話ありますけど。
期待するところ。仕事とかデザインとかそういうのは思ってた以上に幅があってすごいんで。
おー。
だけど、あいつ絶対体おかしくなるから、食うなーとは言え
へん。いやいやいやいや。
だいたい僕と同じ病気になりそうなんですよ。できる人は、言ったらだけど、桜田の河野くんも、一回最初、この高血糖で倒れました、ね。黒田もこれが怖いよ。
倒れるんじゃないかと。
そうそうそう。そこら辺が仕事でストレスが溜まりやすいから違うかと。
やばい、それは、それ、危ないですね。
それだけは期待しませんので。
それは期待しない。
まあ、真面目に。
同じ道は歩むなよと。
そうそう。ゲームに関しては、はい、どこが伸びるかわからないんで、逆に期待しますね。つまり、彼は、知ったかで、そういうコミュニケーションとかセンスある。それはもう彼そのもののあれでやって
る。研究家、
うん、でもそれで来てもらったんじゃなくってコンテストで王国建設というのを出してきたんですよ。
そうですね、はい、
でそれがまあ実際良かったからこの人できるから持ってきてもらったんだけど、作品は良かったけれども最初にあった王国建設とあんなゲームじゃないですよ。あのデモマーカーに今なりましたけど、はい、だからその変わり方っていうか、はい、いろいろデベロップまで自分でできてるから、お前ら一人でやったんか、アタックはだめやった。
いやいや、何かしら裏にいるんじゃないですか。
妙に伸びしろがあるんで、その辺がすごく期待してます。
あらー。
何をやるんだろうという。
いや、可愛がってますね、安田さん。
すみません。チュバミさんのおかげです。
無理に出さなくていいです。ありがとうございます。
いえいえ。
はい、まあそんな形で、はい、まあただね、質問あったんですけど、まあ抜粋してこんな形です。
はいはい、
で、最後私の質問あるんですが、
はい、
もし安田さんが一度だけ過去に戻ってやり直せるとしたら、それはいつですか？
それはみんな思うことやろな。なんだろうね。いろんなポイントあるけどね。特にやり直したいと思わないこともないんで、難しい質問や
った。いや、難しいと思いますよ。ね、でも、一回だけ戻れるとしたらですからね。
一回だけ戻れるとしたら、
うん、
戻りたくないのは。
ああ、でもそれもいいんじゃないですか、今に納得してる。
先ほども今が一番。
ね。ね。
だから、大学の頃には、戻りたくない。 り戻りたくも
な
し。
あ、そうなんですか。
僕らの頃の大学でめちゃくちゃやったから、反対性だらけで、授業も何もない、入学式も卒業式もなかったんで、僕。
どういうことですか。そう、下馬法を持って歩いてた。1969
年から73年。
いや、もう完全にそれ学生運動の。
学生運動もろやから、めちゃくちゃ学生天国だし、うん、そこへズボーっとはまったらもう抜け出すのが大変で、もう最後の1年大学出るのにどれだけ苦しかったかっていう。うん。だから、そこで一回留年してみたいかなっていう。そしたらどうなったやろ。地獄へ踏み込んだかなっていうのはあるんですけど。
そんなところに戻ります
いや、あれ抜け出せへんのよ。
そうなん
だ。だって朝まで起きてて寝るのが大体朝の7時か8時で、はい、夕方ぐらい目が覚めるじゃない。
はい。
そういう生活をやると人間の体っておかしくて貧血症気味になるんですよ。で、一回体重83キロあって、あの頃52キロで栄養失調気味になって。そう。その不摂生の極みみたいな人生を送ってたから。
うわぁ
そこから入社試験受ける、卒業すると必死で入社試験受けて通っちゃったというか、それは家からの厳命もあって。
あ、そうですね。
そう。でも無理やと思ったけど、そっからうちは、単位取るためもう必死というか、もう。
安田さんこんなこと聞いたらあれですけど、過激派だったんですか？
全然、のんぽり。
あ、本当に
怒られたんですよ。麻雀下駄履きの奴らは許せないとか。
時代だった。これでもリスナー何言ってるか
分からない。分からないでしょ。もう、もう学生運動に熱中するに。そう。
もう、まさまさんそうぐらいしかおそらくもう。
いや、そういう、まっとうな人たちに、精神的心配を送るぞと言って麻雀しながら下駄を下駄を下ろしてる。そうそう、な
っすげえ。
のんぼりの極みの。で、ゲームとか SF ばっかりやっているという。
ある意味、異端ですよね。その時代で見た
ら。そんなやつは多かったよ。みんな髪の毛長くてみんなベルボトじゃん。恥ずかしい
の。そのイメージはあります。その写真ないんですか、ここに。
それはもう、破棄したな。
痛かったですね。
そんな恥ずかしいの。
ねえ、まあ、そういう。
だから、まあ、変えるとしたら、あの時代が一回思うの
かな。いいことないな。
いいことないかもしれないけど、腹もあるかもしれない。
腹もあるでしょうね。でも安田さんがこうやってこの仕事してなかったらもうこの業界何年遅れてたか分かんないですからね。
まあゲームがどうなったんでしょうね。コンピューターゲームそれでも強かった。やっぱり僕はコンピューターゲームばっかりなったのはいびつやと思うんやけど、やっぱり強かったでしょ。うん、それがものすごかったから、だから自動的には広がったけど、それに抵抗しつつバランスを取ってやってるあのゲームが広がったかどうかは分からない。それはね、うん、
はい、というね、まあいろんな話をしてきましたが、果たしてこれがどこまで電波に乗せてるのか。
いつもそうね。
大丈夫かな。
ついつい楽しいでいてやったらもう1時間オーバーして忘れに行こう。
いや本当に。いや今日は本当何発か殴られるつもりで来てましたけど。
いや本当に殴り込みてなんだろうってよく分からない。
いや本当失礼ね、いろいろと申し訳なかったですが、私としては相当楽しかった。
いやもう僕も本当に
ありがとうございます。
はい、もうちょっと警戒してあいつは何を言うか分からんかな。いやいやいや。すぐそこら辺をパッと買いぐらいとさすがやなと思って。
いやいやいや。いや、イカさんはなんかないですか？もっと本当は聞きたかったこととかないんですか？
さっき言うといて。
イカさんを呼んでるせいで、なんかイカさんからほら。だってこんな機会ないですよ。
そう言われるとそうやな。そう、
イカラジでね、お邪魔するってなかなか多分ないと思うんで。い
や、もう、なんとなくね、そう、この前の黒田くんとアタック君。
この前言うてももう。
いや、3年かな。うん、そうだね。2014年なんですよ、ね。聞き直したから覚えてんね。
うん。イカさんはもう安田さんの大ファンなんで。
元 TRPG を、うん、はい、海外翻訳もっと僕的には欲しいなって思ってるんです
よ、ね。分かってるよ。分かってる。だから今戻ってきずって、ここでは言えないけど、も
う
ちゃんと、もう絶対言うたか。絶対言うたか。
それ嬉しいな
ぁ。あれこれできるか。
いや、トンネルズ&トロールズもやっていただいてるし、
うんうん、もうその後は言わない。
僕の大好きなルーンクエストがここにあるんですけど、それもね、いろんなサプリメントが欲しいって思うんですけど、英語が読めないので。
だから、翻訳ものは、僕らだけじゃなくって、業界の他の各社とかがね、いろいろ出ていくから、それは全然心配しなくていい。それだけは言っておきます。
その
あなたの喜 喜びはもう近いでしょう。まあね、占いみたいやな。
いやいやもう確かに。
やり方言うとものすごい問題が起こるんで。
ちょっと TRPG に最近戻りかけてる部分があるんで、あのクトゥルフの呼び声がね。
さっきから言ったように信託ゼラというまあサークルがあったんで、はいはい、まあその略やった SN はこれ言い忘れたんですけど、うん、あの頃僕らもだからテーブルトークとボードゲームは常にやってたから、
はい
うんうん、それがまあ当時はあのシミュレーションゲームなりアメリカのボードゲームのあれだったんが、うん、ドイツゲームがメインで今まあ世界中だけどね、
はい、
なってるだけだから何もおかしいことはないんで、
う
ん、時代によって振幅はしますけど、
そうです、
はい、アナログゲームは永遠ですというとちょっと怖いから
おじゃあちょっとこの話の流れで今後のグループ SNE としての展望を教えてください、
は
い、
あの30周年ですよ。
お
だからちょっとこういう新しいものもやってみようというのをちょっと新しいでないやねんとか言って今更かいとか言われるかもしれないけど、
いやいやいやいや、
うん、
そっか30年これは期待躍りますね、
うん、やっと定着しそういろんな分野のが、
うん、
こんなゲーム面白いですよね今、
はい、
それこそあのまとめた Steam とかでいろいろ出たりとか ね、
う
ん、
ね
ポケモン GO はまああれだけど AR で面白そうなんだね、うん、これからもあったり僕は VR はこれはあの持論があってあれだけど VR の技術は進んでもあの頭につける形はダメだろうと
あらあらあら
それだけなんですけど、
なるほど、うん、じゃあ VR よりは AR の方が
AR 的に面白いのが出てくる、うん、我々もそういうのはまあ河野豊なんかすごい興味持ってるから、
うん
うん、いろいろやりたいなとか思って、
お
いやいやほなやりたいなじゃないちゃんとやらせてください
きちんとしてますね、
はい
はい、ありがとうございます、はい、はい、もう長い時間ありがとうございました、はい、楽しかった、ね、いや本当楽しかったですね、はいはい、いやもうこれあれ最後の言葉言えますね、もうホラボド最後の言葉、
何ですか
俺もしかして安田さんこんだけ出てくれてるのに
聞いてへんってはっきり言いますね、は
い、いや
お別れ挨拶があるんですよ、
あーそうか、
はい、
うん、
最後チャオチャオってみんなで叫んで終わる、
チャオチャオってあのゲームのチャオチャオ、
そうですそうですそうです、それをみんなで
言って、やっぱり聞いたからもういろいろあった忘れ、
忘れすぎでしょう、もう一回スペイン行きましょう、
はいそうそうそう、
はい、ではいいですか、
はい、
せーのチャオチャオ